32、47ページから51ページ、ドーナットと個人質問。質問を行った議員名と質問項目、および原則として最初の質問項目と回答内容の要約を掲載しています。ここが聞きたい個人質問。録画映像の二次元コードが各議員ごとに載っています。47ページ、木村明人議員。質問、自治体監査を市政運営の改善と向上に活用せよ。自治体監査という独立した機関が行う提言や指摘事項を市政運営の改善と向上に活用すべきと考え、2点伺う。質問1、監査による指摘事項の改善、措置状況について。答え、理事。平成29年度から令和4年度までの6年間に指摘された102件のうち、措置されたのは85件です。比較的短期間で解決可能なものについては、都度改善を行っていますが、事案の性質によっては解決に時間がかかるものもあります。質問2、議員の一般質問で指摘されてきた太宰府市行政の重要課題に関して、地方自治法第199条第6項に基づく市長の要求による監査請求を行う考えがあるか。地方自治法第199条第6項には、市長自身が監査を求めた場合は、必ず監査を行うことと定められています。答え、理事。一般質問で指摘のあった重要課題等については、常々真摯に受け止め、改善に努めています。市長の要求による監査請求については、今後その必要性により判断していきます。この他に、行政経営の指針となる新たな総合計画の策定は進んでいるかの質問がありました。原田久美子議員、質問、猿、イノシシ、野良猫に対してどう対策するか。質問1、市内でも猿とイノシシの目撃は多く、イノシシによる農作物の被害も続く。他市では子供が猿に襲われてもいる。各学校でもお知らせしていると思うが、猿、イノシシへの対処法、被害状況、市の対策について伺う。答え、理事。学校では猿やイノシシには近づかない、追いかけない、大声を上げない、目をそらさずに静かに逃げるなどの指導をしています。走って逃げた児童が追いかけられて引っかかれた事例がありました。保護者へもアプリを通じての注意喚起をしています。質問2、飼育放棄された飼い猫やその子孫が野良猫化し、悪臭や無責任な餌やりがトラブルの原因となっている。そこで餌やり禁止条例が必要ではないか。また飼い主のいない猫を保護して不妊去勢手術をする際の費用補助について伺う。答え、部長。餌やり禁止条例は一律に禁止するのが妥当かという問題もあり、まずは調査研究から入ります。不妊去勢手術補助金は、飼い主がいないことを確認する者2名の署名が必要で、交付決定後に申請者が捕獲して、病院へ連れて行き手術をします。なお、補助金は動物病院に直接支払われ、不足額があれば申請者の負担となります。48ページ、高竹彩議員。質問、本市の社会教育としての子どもの居場所の取り組みは、子どもたちの居場所、集いの場所について4点伺う。質問1、子ども会育成会連合会、しこ連への加入率が減少している。 市が考える運営の意義は？答え、部長。以下答えはすべて部長です。現在39の子ども会に約2000名の児童が加入しています。市は市コレンで企画する役員研修や子どもたちの大会等の運営を支援しながら子ども会活動の理解促進に努めています。質問2。地域子どもの日への市の取り組み状況は？答え。平成28年度に各自治会に地域子どもの日の制定を呼びかけ、現在44自治会中28自治会で制定されています。コロナ禍後、活動は少しずつ復活しています。質問3。放課後子ども教室を全小学校に拡充し、地域活動サポーターの参画を促す計画があるが、現在の進捗は？答え。放課後子ども教室は、地域コーディネーターを中心に、地域人材や市内大学生等に関わってもらいつつ運営しています。質問4。南児童館は、地域住民のみでなく、市内すべての子ども対象の事業にシフトすべきではないか。答え、南児童館では人権センターの設置条例に基づき、地域の子どもたちの体験や学習の場のみならず、生活そのものの指導、支援を行っています。このほかに、太宰府市の生産年齢人口について、重要土地利用規制法、重要施設周辺及び国境離島などにおける土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律についての質問がありました。タコスキッド議員。質問、消防団の担い手不足を解消するには、全国的に消防団の担い手不足が問題となっているが、消防総法大会の廃止も含めて検討すべきと考え、5点伺う。質問1。総法大会の内容と実際の活動との乖離をどう考えるか。答え、部長。以下答えはすべて部長。消防総法大会は、消防用機械器具の取り扱い及び操作の基本についての技術を競う大会で、団員の士気高揚、消防技術の向上は地域防災力の強化につながると考えます。質問2。総法大会不参加で消防団への加入ハードルは下がるか？答え。選手、役員以外は大会に向けた訓練に毎日全員が参加するわけではなく、団員の負担軽減のためにも必要な人員を消防団で決定し、加入のハードルが高くならないよう配慮されています。質問3。現在の消防団員のうち市職員の割合は？答え。令和6年3月1日時点で約 34% です。質問4。総合大会に向けて予定されている練習計画と以前からの変更点は？答え。練習計画は例年新年度に消防団で決定しますので、現在のところ未定です。質問5。総合大会のメリット、デメリットは？答え。メリットは1点目の内容と考えています。デメリットは2点目の通り、できるだけデメリットがないように配慮されています。この他に、福島原発事故後の除染に伴う汚染土の地方受け入れについての質問がありました。以上、担当は広実でした。
49ページ、小畑真由美議員。質問、安心して出産・子育てができる街づくりを求めて。 安心して出産・子育てができるまちづくりについて5点伺う。質問1、子ども家庭センターの今後の体制強化は？答え部長。以下答えはすべて部長です。令和6年度から子ども発達相談室キラキラルームを子育て支援課に移管し、子育てに関する相談支援体制の一体的な集約強化を図っていきます。質問2、産前産後ヘルパー派遣事業を取り入れてはどうか。答え、すでに導入している自治体もあることから、今後調査研究を行っていきます。質問3、5歳児健康審査を検討すべきではないか。答え、現在5歳児健診の補助は行っておりませんが、小学校入学前の就学前検診は実施しています。今後、近隣自治体や関係者と情報を共有しながら実施の可能性を探っていきます。質問4、子育て支援アプリ電子母子手帳への機能追加の予定は？答え、面談日程や相談教室などを予約できる機能を追加し、今後もさらなる強化を図ります。質問5、低出生体重児を育てる母親と先輩ママをつなぐ取り組みをしてはどうか。答え、届け出により低体重児の出産を把握したらすぐに保護者へ連絡し、聞き取りをして地域の家族会を紹介するなどしています。今後も母親とご家族の気持ちに寄り添った支援に努めます。橋本健議員。質問、空き家の防犯対策をしっかりと。空き家の防犯対策は緊急課題として3点伺う。質問1、空き家の防犯対策推進の現況は？答え、部長。令和5年12月から令和6年2月末までに太宰府市内で空き家を狙った空き巣窃盗事件は13件発生しています。質問2、空き家の件数は平成28年度の実態調査時点の712件から令和4年度末の379件へと減少したが、実態調査から7年以上経過しているため再調査する必要はないか。答え、部長。草木の繁茂、家屋の劣化損傷など放置すれば問題化しそうな空き家を中心に把握し、解決に向け取り組んできました。再度の実態調査実施については検討を行います。質問3、空き家にしないさせない予防推進強化に力を注いでいただきたいが、市の見解は？答え、部長。本市では所有者や関係者、近隣住民から寄せられる相談や事例に対し、市と専門機関が連携して空き家予防推進に取り組んでいます。さらに福岡県空き家活用サポートセンターの協力のもと、相談会やセミナー開催、市内外の建物所有者への啓発と相談窓口の紹介を目的として、納税通知書にチラシを同封する取り組みも行っています。このほかに文化芸術の振興についての質問がありました。以上、担当は大場でした。
50ページ、森田正嗣議員、質問 自衛隊への個人情報提供の根拠と手続き、方法は、自衛隊への個人情報提供についての根拠、提供の手続き及び方法について4点伺う。1、令和5年度の情報提供の経緯について。答え、部長。以下、答えはすべて部長です。4月21日付で、自衛隊福岡地方協力本部長から申請があり、8月4日の市長決裁により、情報提供の期間決定を行い、同日、紙媒体で提供しました。質問に、個人情報保護という観点から問題はなかったか、答え、個人情報がなぜ保護を要請されるかについては、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利、利益を保護する目的と認識しております。令和2年度までは自衛隊の方が閲覧の上、書き写して持って帰っており、提供しても結果として実態は変わらないと認識しています。質問3。個人情報提供が法にそぐわないということが分かった場合の救済措置は？答え、個人情報提供が個人情報の保護に関する法律の規定に違反して提供された場合、同法第98条に利用停止請求権が定められています。質問4、市長の判断基準は？答え、市長は以上を踏まえ総合的に判断したところです。このほかにセルフネグレクト支援についての質問がありました。今泉義文議員。質問、安全安心な体育施設利用のために、安全管理の徹底や利便性、快適性を追求することは施設を管理する行政にとって大きな役割である。施設を利用されている方から事故の発生や施設管理に満足できないという声を聞くことがあるため、2点伺う。1、事故などの情報の把握について。答え、部長。以下、答えは部長です。常々把握に努めておりますが、スポーツ活動は他者との接触が起こりやすく、怪我も生じやすいことから、すべて把握することは難しい状況となっています。利用者からの施設の破損など連絡を受けた場合は、軽微なものは指定管理者にて修理を行い、指定管理者以外の施設については、スポーツ課職員が現場の確認と応急処置を行うとともに、業者への修理の依頼を行うなど、早期に状況の改善を図るよう努めています。質問2、施設の整備計画について。答え、各体育施設の老朽化に伴い、修理を必要とする箇所も増えてきておりますので、改修が必要となる箇所については、毎年必要性や優先度の高いものから計画的に改修を行っているところです。このほかに、体育施設飛梅アリーナの利用についての質問がありました。51ページ、笠利剛議員。質問、市の自衛隊への住民情報提供は矛盾だらけだ。令和3年以降、18歳、22歳になる市民の住所、氏名、年齢、性別を市が自衛隊へ提供している件には強い疑問がある。昨年9月議会時の指摘事項、懸念事項の再確認を行い、自衛隊への名簿提供について3点伺う。1、昨年の情報提供を矛盾なく正当化できるか。答え、部長。以下、答えは部長です。令和2年度までは対象年齢の方を抽出した住民基本台帳を自衛隊が閲覧の上書き写し持ち帰っており、令和3年度以降も結果として実態は変わらず、矛盾なく正当化することができると考えます。質問2、提供された情報が 何人の市民にどのような方法で届けられたのか、市は確認しているか。答え、昨年はポスティングでの配布と確認しています。情報提供後の結果報告を求めていないので、把握はしていませんが、提供した情報は個別訪問か、配布だけか、実際使われてないのか、問う立場にありません。申請書には、シュレッダー裁断処置を明記しています。質問3、市からの情報により、一人暮らしの女性のもとへ見知らぬ人がやってきたとする。その女性の気持ちは、市の他の施策と整合的と言えるか。答え、そうした場面を想定すれば、様々な感情は理解できますが、現時点では選択の余地は少ないところです。もちろん、様々な法の規定に従った支援措置は実施しています。このほか、市政方針と高齢者の暮らしについての質問がありました。以上、ドーナットと個人質問を終わります。担当は神楽でした。